のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、豊子名人です。本日もとない某所からスカイプでの収録をしております。お相手するのは私豊子名人と、今日もこの方から長野からスカイプです。どうぞ。
おはようございます、高本です。
毎回ね、コンパクトにコンパクトにしようねっていうものを、まあ、3本から4本撮ってるんで、
うん、
まあ、なんだかんだでやっぱり1本1時間ぐらい前後かかっちゃいますからね。
はい、
もう3時間え、まあ、2時間しか経ってないのかな、1時からだからほぼ。
まあまあそうですね、
うん、まあまあ深夜も更けてきたところなんですが、本当に毎週毎週いっぱいメールをいただいていて、
はい、
ありがたい話なんですけども、
はい、
また悩める方からメールをいただいております。お名前が爪楊枝さんです、はい、なんかメールの差し出しの名称が面白いですね、これね。メールホームにしたら題名結婚式の費用といういきなりなメールの題名ですが来ております。坂本様、東横名人様、はじめまして、妻用紙と申します。いつも楽しく、拝聴させていただいております。会話の内容からお二人がご結婚されているとして、初めてラジオを相談させていただきたく、この文章を送付させていただきます。私は現在29歳であり、彼女と、この度結婚する運びとなりました。おめでとうございます。
おはようございます。
現在都内の証券会社に勤めており、結婚はかなり遅い方です。29歳でかなり遅い方ということですね。その焦りで結婚してしまったという側面もありますが、それで結婚式の費用なのですが、私の会社の同僚は大体700万から800万円ぐらいが相場とのことなのですが、異常に高くて嫌になってしまいます。都内の真ん中のレベルの式場、披露宴で50名呼ぶだけでも最低450万ぐらいかかり、提供品を解約しないと無理なレベルです。坂本さんは50代半ば、豊子名人さんは40代半ばということで、私より15年、30年それぞれ先輩とお見受けします。間違っていたらごめんなさい。昔はこれよりもっと結婚式が大変だったか伺っていますが、お二人はどのように結婚式の費用を工面されましたか。また後輩の結婚式には必ず7万円以上包まないといけないという風潮が社内にあるのですが、坂本さんや豊子名人さんの後輩の結婚式にいくらぐらい包まれますか。総合商社の知り合いに聞くと、後輩には最低でも15万包まないといけないから、まだじゃん、まだいいじゃん、と一言で済まされてしまいました。さらに昨今の結婚式についてご意見があればお聞かせいただけると幸いです。ということで、妻由さんありがとうございました。ということで、29歳で結婚されるということで、僕らからしたら早いなっていう。
まあ、僕ら世代で言えばね。
そうですね。で、ちなみに僕がちょうど、今年40歳、坂本さんが今年、来年か、50歳。うんというところで、ちょっと5歳ずつずれていますけども。
まあまあいいです。
うん。
許容範囲です。
許容範囲ですよね。
はい。
これは証券会社に勤められていて、結婚式700万円から800万円。結婚式というか、結婚式と新婚旅行と新居の準備とかでっていうのでも高いなと思うんですけど、どんなもんなんでしょう。坂本さんって結婚式は、あげたかあげてないかっていうと、
あげてないですね。
あげてないんですね、
うん。
ちなみに僕も結婚式というよりも披露宴というか、まあ結婚式はあげたけど、何でしょうね、レストランみたいなところで結婚報告会みたいなことはしました。で、安かったですね。100万結婚式とそういう披露会だけで多分70万ぐらいで収まってますね。
まあでも都内で実際そのレベルの結婚式場を抑えて、
うん、
招待客とか呼ぶとそうなるでしょうね。
なるんですかね。
うん。その、
300万か400万ぐらいできないかなっていうのをふと思ったんですけど、まあ場所にもよるんですかね、いいとこでやると。
だって400万なんでしょ？その人も言ってるじゃないですか、400万ぐらいって。
でも半分ぐらい戻ってくるじゃないですか、いろいろやると。
半分ぐらいっていうのはその、ご祝儀でしょ？
うん。
ってことは一人頭で割っていったら、最低5万からって話じゃないですか。
かかるでしょうね。
うん。っていうと、結局のところ、その後輩に包むものが7万っていうのは、あながち、 ね。
まあ、配慮という意味では、でもね、大体それ、孫さんが今、同僚とか、後輩とかに住むとしたらいくら住んでいきますか、うん、今やったら。
まあ、同僚はないんで、
うん、
後輩になるんですけど、まあ、結局のところ、3っていう数字はもうないでしょうね。
今、この年代になると？
はい。
どうなんでしょうね。僕、同僚とかだったら3万でしたね。それ若かったから。
で、そうそう、若い、その20代、30代の同僚だったら、その3万、3でいいと思うんですけど。
じゃあ、ね、僕が今は全然年下の部下ってほとんどいないんですけど。
うん、年下の部下がもし結婚するとなって3はないでしょ
う。3はないな。多分5を包まんとダメなんでしょうね。
うん。で、5っていう数字がいいのかどうかっていう。
割り切れない数字だから5の次は7なんでしょうね、多分。
7になっちゃうんですよね。
ほら、7っていい素数だろうみたいな。
で、あ、ほら、うん、その、まあ、20代の子が結婚するとして、
うん、
同僚、若い同僚の子らに3もらうじゃないですか。
うん、
だその次に、その子の直属の上長みたいなのが、5を包みますって聞くじゃないですか。
うん、
ってなると、
部長になると 7?
で、ほんで僕らの年代になると7になっちゃいますよね。普通に考えりゃ。
まあでも今時そんないい結婚式、もうここ僕数年、自分が一番最後の結婚式だったみたいなもんですから、
うん、
結婚式呼ばれることもないですね。同期ももう。そうそう。
だからもちろんね、結婚式しないでハワイ行って2人であげてきますとか、
うん、
家族だけでやりますみたいな人もいっぱいいますからね。
うん、
ただその業種にもよるでしょうね。だから多分なんかその証券会社ってそういう主義的なもんってなんかやりそうじゃないですか。
なんかね、大変そうですよね。
だってご祝儀相場でしょ
う。ご祝儀相場っていうぐらいですからね。
うん。その業界は。
そんなしみったれたことやるやつなんて出世できねえぞおめえみたいなことを言われたり、う
ん。こんなところでしみったれ、ね、株価上がんねえよって話でしょ。
本当に。
うん。
いや、一番その辺気にしそうな業種でもあるから。
うん。
本当そのご祝儀相場っていうのに表されるぐらい、そんなしみたれたこと言ってたらダメなんですよね、おそらく。
だからご祝、本当にご祝儀相場なんでしょうね。
うん。
うん。
じゃあもっとあげなきゃ。
そう、金使えよっていう。
総合商社の知り合いに行くと15万包まないといけないから、ま
あ、総合商社は別な意味でやっぱり、ちょっとなんか格差を感じますからね。
で、これをまたラジオで聞いてたら、そんなん、異世界の世界だよって言われちゃいそうな気がしますけど。
だから、総合商社とか銀行になるとまた別なんでしょ。
別でしょうね。ただ、よく考えてみたら、僕らの年代で、20代の子に対して3万円だったら多分、そうだな、自分の部下だとかだったら、やっぱり、僕らが確かに20代、30代の頃に払ってたのが3万円とするんであれば、やっぱプラス次の割り切れない素数の数字にせんためだったらやっぱ5になっちゃうんでしょうね。
もうその5、7で9はちょっとね
割れるちゃいますからね。11
ってなると15っていう、
いや
ー、あー、まあ、ありうん、ありなのかな、15っていう数字もっていう感じにはなり、まあその相手との関係にもよります、関係
性ですよね。
よりますけどね。まあそこは難しいですけど。
まあ昨今の結婚式についてご意見があれば、昨今の結婚式で昔よりもちょっと年狂った結婚式なくなってきてるじゃないですか。ゴンドラに乗ってどうのこうのとかってあんまりないでしょ。
いや、昔のね、名古屋の結婚式とかね、
うんうん、
トラック5台ぐらい仕立てて、っていうのもどうなんですか。最近名古屋ではないでしょ。
今はまともになったんじゃないかなと思うんですけどね。
ああ。なんか昔、花嫁に水かけたりとか、
うん、
そういう田舎の風習的なもんもう最近はないでしょ。
あんまないですし、ただまあ、よくね、YouTube に、
うん、
その、結婚式の、今結婚式すごいいろんな動画作ったりするじゃないですか。
あ、結婚式の最中に、完成させて、その結婚式の動画も。
そうそうそう、エンディングで、クレジットロールみたいな感じで、今日ご来席の方々っていうので、取って出しのね。
すごいよね、あれ。
あれはすごいなと思うね、でも見てたから。あれは感動しますよね、多分来た人もね。
ああいうやつね。
なかなかすごいなって思うし、まあ、やったらグリーンの奇跡が流れるんですよね。奇跡とか、あと、ファンキーモンキーベビーの、なんか、 不倫した人のね曲がまたビデオで流れたりとか、曲が
もう使えないね、
もう使えないですけどまあでも動画は凝ってんの多いなと思いますよね。僕も何遍も結婚式のビデオ作ってますけど、同僚とかに対して。まあでも、まあ昔よりも浮かれてなくていいんじゃないですかね、本当に。
最近の女の子堅実ですしね。本当、まあ、業種によりますよね。
うん、でもやっぱりその結婚式って、その女の人が、あれでしょうね、そのいやいいよいいよそんなしたくないよっていう人がいたとしても、やっぱり結婚式はちゃんとやった方がいいなと思いましたけどね。
もちろんね、
ドレス着せてあげるっていうのはやっぱりすごい大事なことじゃないかなとは思いますけど、その時じゃないとそんな格好できないですからね、多分。
まあコスプレイヤーでもない限りね
まあでもそんなほど、まあ今の結婚式について意見っていうのは、まあまあどうになってよかったねっていうのしかないし、うん、まあでも500万600万ってやっぱ高いから、もっとでもスグコンナビとか、
うん、
なんかなんでしたっけ、そう安い結婚式場ってどうなんだろうなっていうのはずっと気になっていますけどね、
うん、
どうやったらそんな安く済むんだろうって。
まあ葬式と一緒でしょ。
というと、
いやかけれるところはいくらでも際限なくかけれるけど、
うん、
抜こうと思えば際限なく抜けるじゃないですか。
でもそれになるとこういう祭壇になりますね。でもどうかな、個人はどういうふうに思われるかなみたいな、最後ぐらいちゃんとやっぱり見送ってあげないとみたいな。
だってね、まあ言うたらウェディングドレス買って、あの中古のウェディングドレスショップみたいな、すごい人いっぱい来ますよ。1万、だからもう1枚1万円ぐらいのウェディングドレスが飛ぶように売れていくみたいなね。
うん、まあそんなもんなんですかね。でも
昔だったら絶対考えられないけどね。
まあ今はね。
うん。
でも確かにお葬式の祭壇も一番安いのと中ぐらいのやつでも全然違いますからね。
うん、違うけど機能は一緒ですからね。
でもこれみすぼらしいし、なんか寂しいよなってやっぱりなりますもんね、祭壇見ても。
まあビリヤードの球と一緒ですよ。
え？
いや、1万円の球も100万円の球も入らないものは入らないんですけど、
うん、
ただ単に持った時の、そのね、気持ちよさだけじゃないですか。
うん。
まあ、祭壇については、本人死んでますからね。
でもドレスもやっぱり違いますよ。いいやつと悪いやつって見てたら。
いや、そら、桂由美でないとって、うん、
って思うの今。
昔の人は思ってましたよ。
桂由美がいいの、あゆがいいの、北川景子がいいの。
北川景子何でもいいでしょ。
いやー、まあ、
はっきり言って中身がローラやったらもうドレスなくてもいいやんって思うもん。
そらそうですよね。
ああ。
うん。そらいいやな。っていう話ですけども、まあまあ。まあ、でもある程度7万、まあでも20代で7万はしんどいな、やっぱりな。
27代で7万はしんどいですね。しんどい
な。さすが証券会社、う
ん。僕らの年代やから、
あ、仕方ないなって、しぶしぶ出せるっていうのはあるかもしれない。
出せるけど、20代で7万もらうんやったら20代で年収1000万超えてるのかな、
かもしれないですね。証券会社ですか、あり得るかもしれない。
だったらね。
まあ、しゃあないよ、頑張れよ。おい、以上。
ビンワントレーダーやったら。
まあ、頑張って日本の経済回してくださいっていう感じなんですけど。
いや、ほんま友達でも、まあ、ねえ、藤島さんとコスプレイヤーの結婚式とかはなくてよかったわと思うわ。
いや、もうね。
ああ。いくら包んだ
い
の、
いや、もう大変っていうか、まあ、藤島さんも金儲けてるでしょうしね。
いらんやろ、金。欲しいもんもないでしょ。
まあ、欲しいもん手に入ったからいいんじゃないですか。可愛い奥さんが。
いや、コスプレイヤーの奥さんもらうって、もうほんま欲しいもんなくて、もう最終的に手に入れるもんでしょ。
最終的なもん手に入れたからいいじゃないですか、藤島先生も。
逆に就業欲しいわ。
こっちが。
こっちが。いや、でもほんまに、業種とその会社によって、そういう、なんかその、
違いってあるんですね、ほんとに。
しきたりは、怖いな。ある意味だからさ、あのね、前に読まれたメール、あのうちの中学では送り迎えは弁当ねって言ってるのと一緒やんか。
本当に世の中っていっぱいいろんなレベルがあるんだなっていうのよくわかりましたね。
だって会社入って、例えば明治が会社入ってからよ。
うん。
うちの会社では結婚式の祝儀が15万続くことになってるからって言われたらどうする？
え、そんなうちこうもらってんのお金って思いますよね。そんな給料水準良かったっけって思いますよ。勘弁してくれって。普通はなりますけどね。
なるでしょ
う。うん。いやー、もう本当に。
まあまあまあ、もう取り返せるようになるんであれば取り返せるんでしょうけど、どうなんでしょうね。
まあ、会社は長く勤めてあげれば、体壊さない程度に頑張っていってくださいね、としか僕らは言いようがないんですけど。
プラマイゼロになったらいいね。
なればいいね。なるように頑張ろうねって感じですかね。ということで、妻ゆうさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。まあね、あのメールをいっぱいいただけるようになったこのノキツ R さんなんですが、
お、そうですね、
本当にメールフォームってすごいなっていうのと、いろんな人がいろんな悩みを持っているなっていうのがよくわかる感じですね。うん。お名前がキミマロンさん、キミマロンさん、キミマロ、キミマロンさんってことなんですかね。
はい。
題名が裕福な子供たちが格差を感じなくなっているっていうメールをいただいていますよ。はじめまして、東横名人さん、坂本さん。第128回の放送を聞いて思わずメールをお送りしました。第128回っていうのは、何の回かっていうと、子供の身長が低くなっているっていう回ではなかったかなと思うんですけど、あ、違いました。引きこもりの親から相談を受ける人からの相談っていうタイトルを僕つけたんですけど、まあ、でもそうでしょ。引きこもりの人が、息子さんがいて、その子をどうやったら働かさせ、ずに人生を全うさせることができるのかって悩んでるお父さんの相談を受ける人からの相談っていうメールでした。そう。その回を聞いて思わずメールをお送りしました。子供たちの貧困化が叫ばれ、NHK では毎月の勢いで特集番組が組まれていますね。私は直接的に関係ないのですが、子供の意識調査なるものをしています。すごい仕事というかなんかやってはるんですね。そこで驚かされるのが、私立小中学校の子供たちの意識の変化です。1990年の私立小中学校の子供たちは、自分たちが経済的に恵まれていると感じている子供たちは 98% を超えていました。まあ、自分が恵まれているっていうのは、まあ、自覚してたわけですよね。しかし現在は 20% を切っています。さらに怖いのが、1990年代の私立小中学校の世帯年収と現在の世帯年収を比較すると、今の方が58% も高く、中央値もぐっと上がっているにもかかわらずです。さらにもっと怖いのが、公立に通っている一般家庭ないし、貧困家庭に対し、自分たちと同じ人種じゃないと空気を、自分たちと同じ人種じゃないと空気を吸っているかのごとく思っているということです。将来の質問の中でいろんな人と働くことになった際、どのような方法で解決しますか？といった複数の質問をして、1990年代の子供たちは一生懸命話し合うとか、勉強を教えてあげるなどと上から目線かどうかを置いておいて寄り添うという感覚を持っていました。しかし最近のお金持ちは一生机の中でもいいし、仕事も一緒にすることないから関係ないみたいな回答が多くて唖然とします。このお年玉の質問でも、私立小学、中学校の子供たちの中央値は8万円ぐらいで、もう少ない、やや少ないと感じている子供たちが 80% を超えており、本当にナチュラルな格差を持っている気がします。 公立の子供たちは2万円あたりが中央値で、普通と答えるのが 75% です。私立小中学校の子供たちが悪いとか言ってるわけではありませんが、自分たちが置かれている立場を俯瞰的に見えなくなっているのではないかと、本当に危惧してしまいます。この問題についてお二人はどう思われますか？ぜひ意見をラジオでお聞かせください。というキーマロンさんからのおメールでした。いや、怖いですね、これ。
怖いですか？
なんか、すごくないですか？その、格差がすごく広がっているんだなっていうのを読み取れますけど、私立中学校の行っている家庭の世帯年収が90年代の 58% 高くなっており、中央値もぐっと上がってるってことは、
うん。
まあ、金持ってるところはとことん持ってるようになってるってことなんですよね、おそらく。で、かといって、その、例えばその、貧乏なうちの子と働かなくていいよっていうシーンが隔離された世界っていうかね。
うん。
いろんな人がいろんな職場で働くわけじゃないですか、普通は。
うん。うん、
それを関わらなくていいと思ってるっていうのはすごい危険だなと思ったんですけど、どうなんでしょうね。
難しいですね。
うん。
見えないんですもんね、格差が。
見えないですかね。
子供たちからすると。
でも、世の中、僕らが子供の頃って一億総中流って言われたから、どこでも一緒だっていう感じはしたんですけど、いえ、一部、
うん
うん、まあ、前言った、
はいはいはい、
っていうのはまああったじゃないですか、やっぱり。
一部か、それ一部か。
いやいやいや、まああそこはあれだからね、みたいなんて、なんとなく
あ
ったでしょ。
あれとは、あれとは。
いやいやいやいやいや。あーんねー、みたいなんて。
ああいう、あーんねー、みたいな。
っていうのってあったんですよ、やっぱり。
うん。
うん。まあ、中流意識がみんなすごくあったのと、ただまあ金持ってるなこのうちっていうのはなんとなくまあ頻繁にゲームを買ってもらえるとかね。
いやでも今の子たちは、
うん、
ある意味金持ってるけど中流意識なんでしょ
ってことなんですよね、この言い方からすると、うん、金なんて持ってないよ、恵まれてないようちって。
恵まれてないと思ってるんですよね、
恵まれてるくせにね、
うん、でその子たちが言う貧乏っていうのは自分らの周りにはいないんでしょうね。
うん。
もしくは目に見えないんでしょうね。
うん。
実際に家が貧乏だったとしても、その子供にはそういうのを味わわせたくないってことで、子供には買い与えたりとかしちゃうじゃないですか。
うん。
で、実際に学校にも行かせられないとか、服も買い与えられないようなのは多分、そういう子供たちの周りにはいないんでしょう。
だから、
私ね、
小学校の頃って、比較的、まあ、いろんな地域にもよるんでしょうけど、まあ、その辺見えにくかったんでしょうね、まだね。
見えにくいんですよね。で、今はほら、昔と違って、ほんまに貧乏な団地に住むとか、それこそ、長屋に住むっていうのもないじゃないですか、そんな。うん、だから、意外と分かりづらいんでしょうね、貧困が。よく言われますけど。
それと、中学校ぐらいになってからっていうのは、大体物事が分かり出してきてから、
うん、
ね、同級生がその私学の同じような世帯年収の高いところの子ばっかりとなると、それが当たり前になってきちゃうから、
うん、
公立の中学校に行ったらまだ話が変わってくるんでしょうね、おそらく。
少しは、ちょっと見えてくると思う。
見えてくるんですよね。そういう意味では、私立中学って、ある意味、功罪の部分もあるのかなとも思うんですけど。うん。うん、だから、公立行ってた方がいろんな人と触れ合えるから、本当はいいのかもしれないけど、
うん、
まあ、ずるずる、ね、悪くなったりもする可能性もあるし、自分をしっかり持ってたらいいんでしょうけど。
ただ、まあ、そういう子供たちが、そのね、その格差の、したというか、その貧乏な子たちと一緒に仕事をすることもないし、接点もないみたいな考え方っていうのはどこで出てくるんでしょうね。
そう、見えてないんですよね、世の中がまだ、うん。いっぱいいろんな人と触れ合わないとダメですよ。
そうなんですよね。
うん。ずっとその上流社会でのその社交界みたいなところで生活するんだったらいいんですけど、うん、 その現実を多分早く知らないとダメでしょうね。
こんな上流社会、ね、そもそも日本にそんな上流社会ないですしね、そんないっぱい。
まあ、そこからドロップアウトした時の子供のショックたりはすごいもんじゃないかなっていうのはちょっと心配になっちゃったりしますけどね、こういう話聞いてると。それこそすぐそれで引きこもりになったりするんじゃないかなっていう危惧もあるからこういうメールをいただいたような気もするんですけど。
まあ、私立のその中学とか学校に言えば、その僕らが子供の頃の私立と、今の私立では、もうだいぶ違いますよね。
みんなが私立行くようになっちゃいましたからね。
僕らの時の私立って本当にお金持ちが行くとことか、そういうイメージやったじゃないですか。今はね、本当に普通の家庭が行かせるっていうイメージですもんね。
まあ、うちの追い込み行くも二人とも私学に行っちゃいましたからね、中学校。
で、特にそれで子供たちがうち金持ちやと思ってないでしょうしね。逆にその程度で金持ちと思われるのも怖いっていう。
まあでもそれでも金なかったらいけないっていうのはあると思いますけどね、本当に。ま
あもちろんね。だからまあ満足してないっていうのはわかりますよ。
してないんですかね、やっぱり。
猫も着手もみんながね、私立に行くと、そんなに感謝もしてくれませんしね。まあ、だから、目に見えて格差が分かる方が、本来はいいんでしょうね。
まあ、ね、友達の家に行って、いろんな家ありましたよね。本当にお金持ちの家行けば、すごいし、びっくりするぐらい、でっかいベッドの上でお母さんが寝てる、寝室があったりね。
もう友達の家行ったら、普通にあの庭にグリーンがありましたからね。
グリーンって言うと、
あの、ゴルフの。
あ、ゴルフのグリーン。
うん、カップ掘った
って。当然、あの、池には錦鯉を泳いでいて、
もちろんですよ。ポン
ってやると。
うん。
いや、まあ、確かにありましたね、そういう家ってね。
あったあった。ほんで、なんか変な、あの、奥の方の和室覗いたら、おじいちゃんが日本刀になんか天下本みたいなの見た。ポンポンポンポンしながら。天下本じゃないのか、あれは何
やねん。天下本みたいなやつね。あの、耳かきの。
そうそうそう。あれでポンポンポンポンしてた。あ、世の中にはお金持ちっておるんやな、と。
まあ、うちは、そうですね。そうですね。小学校の時まで絶好調だったのに、バブルが弾けて夜逃げした友達が何人もいますけど、うちの近所では、ああ、大変だったんだ。あんだけお金持ちだったのに、急にここまでなんのか、怖いな、経済って思いましたけど。
そうやね。格差は、だから、あの、小学校の時にそのね、まあ、おばあちゃんの家ですけど、その一戸建てに住んでて、で、その、友達の家行かせに行った時に、そのね、友達の家は、あの、アパートの一室を借りてて、そこに家族6人で寝てるのを見て、自分はちょっと恵まれてると思いましたもんね、やっぱり。ただ、それで金持ちだとは思わなかったですけどね。
そうですね、だから、小学生で金持ちって思える自覚できるのってすごいことなんじゃないかなと思いますけどね。
あの家にね、あのミニカーの駐車場があるとかね。
ミニカーの駐車場、トミカの？
トミカの。
うん。
レーシングゲームがあるとかね。
ああ、ありましたね。こう、電気でビービーって走るやつね。
あと、女の子やったら、あの、なんか、電子レンジのまがいもみたいな。
ママレンジみたいな。
ママレンジみたいなやつがあるとか。
うん、
なんか、この、一定の、なんかこう、お金持ちと呼ばれるグッズがありましたけどね。
僕らの子供のお金持ちっていうと、どちらかというと、こう、流行り物をすぐ買ってくれるうちが、やっぱり、お金持ちの印象ありましたね。子供に言うものをすぐ買ってくれるみたいな。
はいはいはい。ある意味どうなんでしょうね。格差を感じてない子供増えるのはいいことなのか悪いことなのか。
健全じゃないような気がしますね。感じる社会の方が怖いくはないですか。うちのうちこうでああで、でもあいつのとこって貧乏だよなみたいなことを小学生がイケシャーシャって言うようになったらちょっと怖くないですか。
まあ怖いですよ、
うん、
お前んとこの車ボロいよなとかそういうの
って言われるわけでしょ。坂本家カローラワゴンだもんな、古いよな、
うん、
っていうふうに子供には言わない方がいいでしょうね、本当は、
うん、本当はね、
うん、だ親は本当はそういうこと言わないんじゃないですか。
いや言わないでしょ
う、うん、子供の教育に良くないと思うし、うん、
だから子供には一切そういう格差的なこととか年収的なこととか一切言ったことないですね。
普通は言わないですよ。
ですよね、
うん、あんた恵まれてるんやねみたいなことを 言われたこともないし、
ああでもそれは言う、あの年収的な問題じゃなくて、
恵まれてか恵まれてないかっていうことは言うかな。
そうそう、ご飯ちゃんと食べられるっていうのは幸せなこととかね、
うん、
勉強がちゃんと安心してできる環境っていうのは恵まれてるよとか、そういうことは言いますよ、もちろんね。
でも全然ちょっと話ずれるんですけど、昔から比べて、
うん、
子供の頃ってあのアフリカではこんな飢餓状態がみたいなことよく小学校と言われたことはありませんでした。
あったあった。
今って最近言わないでしょ。
最近そういうのもちょっと差別的
になるから、なんか昔だったらその栄養失調でアフリカの子供がみたいなのとかってよく言ってたじゃないですか。
言ってた言ってた。なんかこうネギ食えへんからアホな子になるよみたいな。
いやいやいや、今その間にかあんまりその言わんようになったっていう
のは、あまりあの他人と比べるというかね、うん、他人を下げすんで自分のところを正当化するみたいな褒め方とかいうか教育の仕方はしないですね。
そうだから給食を残してたら先生がアフリカの子供はなみたいなことって言われた記憶もあるんですけど、
うん、
うん、じゃあこのごめんなさいごめんなさいって言ってもそのアフリカの子の子供にこう物質伝送装置じゃないか届くわけでもないじゃないですか。
しかもアメリカの都市行ったら日本より発展してたりするしね。
うん、あれを言わんようになったらいつの間にかなっていうのも気になりますけどね。
いつからでしょうね、あれ、あの言わなくなりましたよね、
うん、まあ金持ちはどこでもいるからアフリカでも金持ちもいるし、いつまでも未開の地だと思うなよっていう戒めなのかもしれないですけどね。
うん。
いやでも本当にその格差を感じてないっていうのはある意味健全なのかもしれないけど、
うん、ただまあね、その自分らの知らないその貧乏な人たちとは一生接点がないって思うっていうのがやっぱりちょっとね、
うん、ちょっと問題ですよね。
そこはね。
どうやってしたらいいんだろう。ある意味本じゃあれかな。皇室の人みたいな感じになってるってことかな。
いや、でも、見えてないだけでいるはずですよ、周りに。
うん、その、貧乏なうちの子が。
そうそうそうそうそう。
まあでも、それで言うとあれかな、その僕は格差っていうか世の中には違う人種が いるんだって感じたのは、
うん、
やっぱ小学校 3,4 年生の時に宝塚ファミリーランドに近所のおばちゃんに連れて行ってもらった道中の阪急電車の中に行った時に、なんかいつもと電車の雰囲気が違うって思ったのはやっぱり沿線によって違うっていうのが感じたんですけどね。
まああるでしょうね、そういうことはね。
近鉄電車とは違う人種にとか、阪急神戸線にはいっぱいいるみたいなね。
格差ですよね、そこは。
格差ですよね。
歴
然と。
まあ特に関西の場合はね、
うん。
住んでるところで格差がきっちり分けられる
場所なんで。僕今でも感じますもん。東急東横線とか、
うん。
田園都市線とか乗ってたら、うわ、阪急電車みたいって。金持ちみたいな。
でもああいうのはやっぱり子供の頃に感じとかないとダメですね。
だからみんなね、南海電車とかね、いっぱい乗ったらいいんですよ。
阪海電車とかね。
阪海電車とか南海電車とか、うん、そういうことじゃないですかね。
多分そうでしょうね。
あるいはそういう意味で大阪で手塚山とかに行かせるのは良くないんですかね。
何を。
いやいや、行かせると結構あの道中が、
あ、格差電車ですからね、あれ。
うん、道中が道中なんでいいんじゃないですか。
あ、これ辺の人は格差感じてるでしょ。
まあナチュラルにね。
うん。まあでもあれなんやね。やっぱそういう子供たちのお年玉の平均で7万なんだね。
よくもらえてるんでしょうね。本当に。ただ、普通上限って1万ぐらいやったじゃないですか、僕ら。
はいはいはい、はい。
それが多分1万じゃないんでしょうね。1万超えた後のリミッターですぐ崩れちゃいそうな気がするんですよ。
いや、だから次は割り切れない数字で3とか。
とか。
うん、
5とかになるかもしれない。
5とかになるんじゃないですか。
おじいちゃんは、だって5ぐらいくれるかもしれないですよ。
おじいちゃんも、孫に3はないよな。
5かな。小学生からな。5かな、みたいな。
その上のお兄ちゃんには7か、みたいな。
それはね、1万円の壁を超えたリミッターはね、誰にも止められないですよ、多分。
でしょうね。
あれ、1万円でセーブしとくっていうのは大切だなと思いますね。だって1万の次の基準分かんないもん。2か3か分かんないもん、だって。
分かれへんね。
だから、お年玉1万までっていう協定をみんな作った方がいいと思いますよ、子供のために。いやいや、子供の身分からしたら、5くれたらもうそのおっちゃんは神ですよね。
いやいや、そんなおっちゃん見たことない
。思われてんのかな、あいつ中学生になっても俺5000円しかくれてないや、とか思うんですかね。
かたや結婚式のご祝儀って7万高いって思ってるサラリーマンがいっぱいおるのにやな、
うん、僕も高いと思いますけど、うん、
子供たちがお年玉 7万もらって普通っていう
格差ですね。
いや、格差でしょ
う。これも格差ですね。
ああ、いや、なかなか俺な、お年玉で7万もらったら、多分半年はニコニコしてるわ。使い切れへんでしょ。
いや、でも、すぐ使い切れんじゃないですか、今の子供は。
あ、プレステ4買ったりとかして。
値段が上がってますからね、ゲーム機一つ、ソフト一つしても。いや、まあ、本当に。恐ろしい格差が広がってるなっていうのが分かるメールですけど、確かに一番怖いのはやっぱりその子が大人になった時にいろんな人と触れ合わないとダメっていうところがちょっと課題なのかな、うん、でも確かにそうなってくるといろいろ問題出てきますよね。それまたコミュニケーション取れなくなっておかしくなっちゃうとか、
もっと上のね、あのお金持ちの学校行けば、
うん、
それこそ全部ベントレー止まってるようなところに行けば、
うん、
もしかするとその恵まれてる数字っていうのはもっと上がるかもわかんないですけどね。
うーん、感じる、恵まれてる、感じる、
あの肌で感じるようなことが実際にあって、ほんでベントレーの後部座席でゆっくりとふーってしながら隣の軽自動車を見て恵まれてるな、俺。って思うかもわかんないけど。
それを見ている子供で恵まれてるなんて感じる子供も可愛くないですけどね。
まあ、可愛くないんですけど。
うん。言ってほしいじゃないですか。ねえ、パパ、どうして、あそこのうちは、黄色のナンバーの車に乗ってるの？みたいな。
どう説明すんの？
あれはね、軽自動車って言うんだよ。へえ、かっこいいって言って。かっこいいね。コンパクトで可愛いね。って言ってあげたらいいんじゃないですか。
ほんだら言うやろな、子供が、
うん。
その子に。君んとこの車、コンパクトで可愛いねって。
いいじゃないですか。
いや、いいけど。
いや、悪い意味じゃないでしょ。
悪い意味ではないよ。
可愛いねって言われたらいいんじゃないですか。
うん。
うん、だろーって。気に入ってんだって。それはそれで優しい世界じゃないですか。
優しいけど、子供に言われたら。
親の肩身は狭いですけどね。
うん、
うん、
お父さんの車コンパクトって褒められたよ。
あーあーって感じがしますけどね。
いやー、なかなかね、本当に
こういうこのまた現場の声シリーズですけど、
か、え、ポケノミクスでも何でもいいけど、格差もうちょっと、
わかるようにした方がいいのかな？
わかるようにする、もしくは、格差なくすのは無理でしょ。
うん、いや、無理ですよ。
ああ
うん。じゃあ、格差イコール悪かっていうと、格差があることって、まあ、普通っちゃ普通だとは思うんですよね。
もともとね。
努力した人が報われてるんであれば、それは格差、まあ、格差は格差だろうけど、結果として伴ってるもんであれば、
うん、生まれつきの格差はもうどうしようもないですしね。
うん、まあでもここまで来てるんですね世の中ね。
いや格差は俺らの小さい頃もあったんですけど、うん、
それが今まで触れることなかったんですよね。こうネットとかがなかったから、
そう。
でそれで露見しちゃったのかな。
上と下の上が、
うん、
そんな大した上じゃなかったじゃないですか。
うん。
言うても。
まあみんなはビル・ゲイツみたいなね、イメージには。だから、
そうそうそう。テレビのない家もあったけど、
うん、
テレビのある家言うたって、せいぜいガチャガチャするテレビが1台あるだけですから、
うん、
言うほどの格差じゃないんですよね、昔は。
まあ、あとは、安易に情報発信がいろんなレベルの人ができるようになっちゃったから、まあ見えてくるっていうのもあるんでしょうね。
うん。
ネットの方がなくなればいいのにねって思うときはそういう意味はありますよね。
いや、もちろんネットない方が幸せでしたよ、確実に。知らんで情報山ほどありますもん。
うん、
で、まあね、やっぱりネットですから、批判的な否定的な意見が大切占めるじゃないですか。
うん、
ほとんどの場合は。
まあね。
うん、読まなくていいものが山ほどありますからね。
知らなくてよかったことっていうのがいっぱいありますからね。
いやー、やっぱり山の向こうのことは知らん方がいいですよ。普通に生きていくだけだったら。
本当に。
まあ、格差を感じるのは、大人になってからの方が少ないですね。
まあ、みんな大変なんだよ、それなりにっていうのは感じますからね。
うん。
まあ。
だから、まあ、身の回りのことで、うん、まあ、格差っていうか、そのね、まあ、例えば、いい車乗ってるとか、いい服着てるっていうのは、あったとしてもよ。
うん。
まあ、想像つくじゃないですか、大体。
うん。
あ、無理してるなとか。
背伸びしてるなってね。
背伸びしてるなとか、車好きやから、車はお金かけるよなとか。
うん。
あんまりそういうので、だから、格差を感じる場面がないですからね。
うん。
うん。まあそもそも会社の中では同じ会社なんで、もらってる給料も大して変わらないんで。
確かに。
感じる暇なんかないんですけど。
だから、学校まではいいわけですよ。
うん。
ね、社会人になった時に、そこからどう割り振られるかっていうので、本当に悲劇が待ってるかもしれないんで、
うん。
まあそういう意味ではちょっと危惧する内容って大きいかなと思いましたけどね。
心配になりますよね。やっぱりどうしたって。やっぱり、自分の幸せの判断材料を、他人の物差しで測り始めると、ろくなことないですからね。
絶対値で考えといた方がいいけど、やっぱ相対値でどうしても考えちゃうときが、ありますもんね。
昔のね、おかんみたいに、うちはうち、よそよそって言っときながら、隣は海外旅行行ったのよ、みたいな、こと言いますやん。ああいう、ブレるとね、ダメなんですよね、やっぱりね。まあ、自分のことをしっかり持ってると言えば持ってるんでしょうけどね、今の子の方が。別にこんな恵まれてないし、普通ですっていう。
まあでもそこで、いや、めっちゃ恵まれてるし、親に感謝っすっていう子供がいても、ちょっと怖いっちゃ怖いですけど、
まあ、たまにほら、今高校野球の季節なんで、
うん、
高校生、高校野球の子ってすごい親に感謝するじゃないですか。
まあね、ラッパーと同じぐらい感謝しますからね。
いや、でもね、あれ、やっぱ、高校野球の親御さんの話聞いてたら、感謝じゃ足りへんって。
まあ、みんなベントレー乗ってきてるわけでしょ、多分。
いや、もう本当にもう、試合では必ず来るし、ね、 父母会では相手チームのビデオは撮らなあかんわ、コーチのお弁当から何から全部用意せなあかんわ、毎週送り迎えをせなあかんわ、お金はかけなあかんわ、それを小学校のリトルリーグから高校卒業するまでずっとですよ。
まあ子供が楽しいって思ってるから続けてあげれてるっていうのもあるんですよね。そこまでいつまで体制するかっていうのも分からないんですからね。
休み全部潰れるんですよ。
いや、うちの会社にもそういう人いましたよ。
そうでしょ。
うん、すごいなと思いながら。
そんなプロ野球選手になって契約金3000万ぐらいもろてからって。
はぁ、みたいな。
そこしたと思えへんわ。
苦労からするとね。
ああ、ほんで、親に感謝しました。当たり前やろっていう。
そら、ポルシェもおねだりするし、マンションもおねだりしますよね。
まあ、まあね。
ね、
車庫も飛ばすよっていう。
うん、車庫も飛ばしますよ。
そう、なるよ、そら。
誰も悪くない、それは。
ああ、そら、そういう子供に育っちゃいますよね。
うん。
いや、そら、親に感謝しますとは言うけれども。そんなレベルではない。もう奴隷やで。
野球っていう名前のね。
ああ。
うん。王様がいるって思えば。
いや、だってもう、ねえ、もう、いろいろ聞きますよ。リトルリーグの監督の接待とか。
うん。
大変ですよ、本当に。ああいうところにはもう、格差が入ってますからね。
うん。
そもそも入れないですからね。お金がないと。そう、習い事っていうのを一番格差を感じやすいところでしょうからね。
ってことは、これからのプロ野球選手は、いや、うちはすごい貧乏でっていうような感じでは多分なくなってくるんですかね。そこそこの家庭じゃないと野球もできねえよ、みたいな。
草野球出身でいけますかね。
なんかある意味その、F1 みたいに、上流階級のうちしか、うん、F1 ってそうじゃないですか、あの、ヨーロッパの、結構お金持ちの息子しかできないみたいなね、カードとかって。
そうそうそう。
お金もしかできないみたいなのと同じく。
うん。
まあ、テニスはそうですよね。テニスなんかお金持ちの子しかできないようなイメージありますよね。
まあ、もともと水泳とかテニスとかね。で、イギリスだったらラグビーとかもそうなのかな。
うん。
うん。ある一定の階級でないと、もうそもそもその施設がないとか入れないとか。そのスポーツ自体が格差の象徴みたいなやつありますからね。
うん。それが普通だったのかっていうところなのかな。
河川敷でゴルフやるのはダメやと思うんですけど。
うん。ね、俺、ゴルフせんなって言うのか、貧乏にしちゃらかん言うのか、みたいな。
するなって話なんですよね。
しちゃダメですよ、やっぱり河川敷では。
そうそうそう。
危ないから。
貧乏にはヨットなんか乗るなって話なんですよ。
いや、でも確かに、まあ、そっか、意識調査をしていくとそういう結果出てくるっていうのも分からなくはない。驚いてしまうけど分からなくもないっていうことですかね、やっぱり。
そうですね。うん、やっぱ、そんだけあのね、その年収というか増えて、やっぱ私と中学に通えるぐらいの人たちは増えてますからね。
うん。
うん。昔みたいに本当に選ばれた人たちっていう場所ではないですからね。俺たちの世代とは違って。
でもその割には年収が中央値がぐっと上がってるっていうのもどうなんだろうなって思いますけどね。私が私立中学行く人はみんな年収高いのかっていうと、必ずしもそうじゃないじゃないですか。無理してるところも。
まあ、もちろんもちろんありますよ。お母さんがパートに行って、そのパートで一緒学費を払うとかね。
ね。
うん。
いやもう大変ですね、そういう話聞くと。もう、なんか、ますます
子供、
子供を育てたくないって思うんじゃないですか、若い人は。
まあ、言うても、
うん、
世の中で一番贅沢な趣味ですからね、子育てって。
そのような気がしますね、確かに。
うん、これは間違いないですよ。
うん、金もかかりますからね。
お金かかりますからね。
うん。
こんな贅沢な趣味はないですね。だって下手したら、キングオブホビーですよ。
鉄道でもなく。
いやいやいやいや、全然ちゃうでしょ。
うん。
子供にかけるお金、鉄道儲けに持っていったら、多分あの、交通課課官できますよ。
すごいですね。
うん。いや、本当に。
うん。
3000万とかかけて鉄道模型作れますよ。本当、キングオブホビーやと思うわ。
うん。
うん。で、ましてや、そこで私立の中学から、ね、中学受験からさせて、やっていくってなったら、これでね、自分が思ってた通りに出来上がればいいですよ、そのジオラマが。
まあ人間ですからね、その通り行かないですからね。
行かないですから。
相撲取りになりたいとかっていうこともあるわけですからね、そういうイベントが突発的な。
突然部屋中ピンクのスプレーで塗ってみるとかね。あるからね、そういうこと。
もういろんなイベントがあるわけですからね。
イベントだらけ、もうバンバンイベント起きますからね。いや、だからもうそう考えると本当に、勝ち組やと思ってて間違いないですよ、子供育ててる人は。大変ですけど。
そうですね。
ああ。
ということで、金和郎さん、どう考えやったんでしょうかね。もやもやっとした気持ちに、やっぱり僕も最初もやもやっとなっちゃいましたけど。
まあ考えさせられますけどね。日本がどの方向に向いてるのかもちょっと難しいところですけど。
外国みたいになるんじゃないですかね、本当に。
外国は子供は格差よう分かってますよ。特にイギリスとかね。
うん。
そもそも、行けない学校とか分かってるわけじゃないですか。
寄宿舎みたいなところとかね。
うん。最初から自分は、ああいうとこは行けない人っていう。格差っていうのは歴然としてありますからね。
うん。
日本は歴然とないからね。
まあそれ言わんでも分かるやろ、空気読めよって言われちゃうんですよね。そう、
なんとなくですよね。
うん。
なんとなくあるぞっていうのは分かってますけど、歴然と線引かれてるわけじゃないんで、格差に。
まあそういう意味では本当に、その辺がはっきりしだしてくるのか、まあでも日本だからしないですね、おそらくね、はっきりは。ずっと。これからも。
だからその、見えないやっぱり格差ですよね。
どこで感じるんですかね、格差って。
ヤフーのニュースでフェラーリ新型が5分で売り切れとか。
ああ、そういう話。
ぐらいじゃないですか。
うん。
あと、なんか生活保護が過去最高とか。
うん。
で、やたらヤフーの下の方に出てくるじゃないですか。貧困のために体を売る女の人たちとか。
うん、ああ、もう作ってんじゃないかなって思うね。
ぐらいね。
うん。
あと、なんかニュースで見るシングルマザーで子供たちがそうめんしか食べられないとか。あとフードバンクですか？
ああ。
ああいうニュースを見ると、
うん、
まあまあ、恵まれてるのかなっては、ちょっと思いますね、
うん。っていうニュースとかを子供らが見れば、あ、こんな世界があるのかってやっぱ思うと思うんですけどね。
まあね。
うん。
教育に悪いって見せないんじゃないですか。もしくは勉強しなかったらこうなるよ、みたいな。
っていう風に言うのかな、親とか先生とか。
いや、言っちゃうでしょうね。
で、それで、また、学校の先生がこんなこと言ってたよって言ったら炎上しちゃうんでしょうね。
いや、ね、うちの子でもやっぱ言ってた時ありましたもん。
っていうと
勉強しなかったらあんな風になるのみたいな。
子供が分かってるんじゃんみたいな。勉強しててもああいう風になるかもしれないんだよ。
で、勉強しててもああなるよ、運が悪いよねっていう。
ああなるのって何を指してああなるのって言ったら気になるけどね。
うん。だってまさかシャープがなくなるとか三遊がなくなるなんて俺ら夢にも思わなかったもの。会社がなくなるなんて夢にも思わなかったけど、ね、勉強してたけど会社がなくなっちゃったら。仕事がなくなっちゃうわけだし、本人のそのね、その優秀とかそんな関係ないよって。
じゃあ勉強しなくていいやって。
そうだよね。
うん。ってなるんですかね。
うん。
じゃあ俺一発逆転って。
だから基本のところはその勉強しなかったらああなるよっていうのは説得力ないんですよね、もう。
うん、
今をもってすれば。
うん、
もう選択肢が広がるから勉強しなさいぐらいしかないですよ。
まあね、選択肢広がるからっていうのが一番いいんでしょうね。確かに言い方としては。
そうそうそうそう。
うん。
ああなるよっていう、そのああなってる人たちが、俺らよりも上の大学出てるなんて普通でありますからね。
まあ、不透明さは昔よりもあるんでしょうしね。必ずいい学校行ったらいい企業に入れて、定年まで行けるっていうのは誰も、保証してくれないし、
投資したからって帰ってくる
時代じゃないですもんね。まあなんか話をしてるとどっちがいいのか全然よくなって分からなくなってきましたね、本当に。 なんか格差が分かった方がいいのか分からない方が幸せなのかっていうと、
特に子供に関してはどっちがいいんでしょうね。
うーん、
まあ本人の性格にもよりますよね。
うーん、だから確かに勉強しないとないないになっちゃうとか、最後食うに困るよっていう風に危機感持たせるっていうのは大事なような気はするけど、
うん、
難しいですね。ずっと走り続けなくちゃいけない人生っていうのも疲れるじゃないですか。受験勉強終わって、また高校受験、また大学受験、就職試験みたいな、就活ってなってくると。
まあでも一時期ネットとかツイッターでほらなんか回ってきたその人生表みたいなのさ、この8年間を頑張るだけで一生楽みたいな、なんか人生表みたいなのあったじゃないですか。もうこの頃にはお金の心配がなくなるよとか。
まあずっと心配ですからね。
あんなうまいこといかないですしね。
かなり難しいですね、本当にね。回り道なくずっとストレートでいくっていうのも難しいことだし。
いやー、普通は難しいって思いますもんね。
今は難しいですね、本当に。まあみんな、ね、浪人もすることもあれば、転職することもあるし。何がいいのかよくわかんないですけどね。
なんかこう、考えさせられるメールばかりでしょう
か。ばかりですね。格差分かった方がいいのか分からない方がいいのかっていうと、これは一概に何とも言えないのが、なんか、正直な感想ですね。
まあ、貧乏というか、そういう、そのね、あのイギリスみたいにこう、確固たるその格差があって、そういう階層に生まれて上の階層にはいけないんだって、最初から分かってりゃいいんですけど、日本っていけるじゃないですか、中途半端に。
いけるからこそ素晴らしいっていうのもあるでしょ、でも。
あるでしょうけど、背伸びしたらどこでもいけるんですよね。それが逆にね。
不幸の始まりなのかもしれない。
不幸の始まりなのかもしれないですよね。ある意味、だからお金持ちやったら、例えばね、家庭教師を雇って、医学部のそういうコースに乗せてあげるっていうのも、いけるじゃないですか。で、うちは貧乏だから、公文式でいいかって。考えるね。まあ、公文式が悪いわけじゃないんですけど。
手頃なね。
手頃だから公文式でいいか。でも、それすらね、恵まれてるっていう層もありますからね。公文式にも行かせてあげられないっていう。だから、どのあたりをその恵まれてると思う層なのかも最近ちょっとわからないですからね、僕。
それは誰も基準作ってくれないですからね。国が、ここならば OK! みたいな基準作ってくれるわけないじゃないですか。
そう。で、ましてやね、あの、橋本さんみたいなのが突然現れて、住吉区とかは、塾はタダだとか。
へー。
確か、塾のチケット配ってましたよね。あの、学力上げるために。
まあでも、教育は本当に大事やろうなと思いますけどね。国の国力を上げるっていう意味では。
国力を上げるという意味で言えば、国立大学は無料にするべきだと思いますよ。あの、塾のチケット5万はどうかなと思いますけど。
まあ、奨学金の問題とかいろいろ出てますよね、今。
まあ、奨学金も、無料でいいんじゃないですか、あの、成績と、
ストレートで卒業できたらとかね。
そうそうそうそ う, そ う, そう、ある程度ハードル作れば。
まあ、みんな必死になって勉強するでしょうしね。
するでしょうしね。
留年とか上手くなるだろうし。
大学中に例えば優雅何個とか、そのレポートとか、ね。なんかそういう実績があれば、もうあの、半分免除とか。
いや、そうなるとみんな必死になって勉強すると思いますよ、本当に。そんなもん基礎研究っていうか、一般教養4回生まで引っ張るとかね。そのやつ多分出てこないと思いますよ、多分。
そう。まあ、頭のいいやつはその奨学金をなんかあの、投資に回したりとかするんでしょうけど。
それはそれで素敵じゃないですか。
理実がいいからね。まあ、本当も、あの、なかなか難しい問題ですけど、まあ、考えさせられましたね。
まあ、いろんなメールいただく中で、本当に答えが出ないメールっていうのもよくあるんですけど、
なかなかあの、消化不良というか、聞いておられる方も消化不良になると思うんですけど、
まあ、そういうデータ出てるんだっていうと、なんかいろいろ考えさせられるメールでした。キーマンさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。